ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。創造経済省は4つのクラスターで作れた業務プログラムを準備することについてお伝えします。創造経済省は2025年までに4つの集団に分けて、創造経済発展のグランドデザインという多数の優れた業務プログラムを準備しています。12月22日、トクリフキハルシャ創造経済大臣は、創造経済省が規制の改善、省庁間の同期、業界関係者との協力など、数多くの優れたプログラムを通じて創造経済の発展に注力していると述べました。創造経済省はまた、創造経済政策の策定において、中央統計局や国家研究革新庁、ブリンなどの機関からの支援を受けて、政策の基礎としてデータを使用することにも取り組んでいます。さらに、官僚改革、人材の能力開発、創造経済省のアイデンティティの強化を支援するプログラムも準備しています。創造経済省はまた、創造、生産、プロモーション、流通、消費に至る創造経済サブセクターのあらゆる側面に焦点を当て、工業創出と創造経済集大の能力向上を優先しています。それでは次のニュースです。国家委員会は、女性が黄金のインドネシアの達成に貢献したと評価したことについてお伝えします。国家女性委員会コミッショナーのシティアミナタルディ氏は、黄金のインドネシア2045年を達成するために、女性に力を与えることの重要性を強調しました。同氏は、女性の教育へのアクセス拡大と政治に参加する女性の数の増加における政府の成果を高く評価した一方、インドネシア全土で女性の平等を実現するにはまだ多くの課題があることに傷つきました。同氏は、2024年の母の日が家族、社会、国家建設における女性の役割を強化するきっかけになると考えています。インドネシアでは毎年12月22日が母の日です。さらに、アリファ・ファウジ女性エンパワーメント児童保護大臣は、女性の役割を強化することで、インドネシアはより先進的で、包括的で、世界的に競争力のある未来に向けた強硬な基盤を構築できると述べました。それでは次のニュースです。日本は月面に生きた生態系を 生み出すルナグラスネオを発表したことについてお伝えします。日本の京都大学と岡島建設は12月22日に月面での人類の生活をサポートするために人工重力を利用した自律的な生態系を構築することを目的としたルナグラスネオと呼ばれる共同プロジェクトを立ち上げたと発表しました。京都大学と岡島建設による月と火星の人工重力生息地と題した共同研究は2022年に発表されました。この研究は月面での居住施設の建設に使用するための閉鎖的なエコシステムを作成するだけでなく、構造物や施設の技術的実現可能性、人間の生活への適合性、健康への影響の評価などいくつかの段階に焦点を当てています。両機関の声明では、研究の目的の一つが、地球上で同様の物体の構築を開始することだと述べられています。ルナグラスは直径約200メートル、高さ400メートルになるように設計されており、最大1万人を収容できます。それでは次のニュースです。レバノンはイスラエルによる停戦違反10件以上を記録したことについてお伝えします。イスラエル軍は12月21日にヒズボラとの停戦協定に再び10件の違反を記録し、12月25日前の協定発効以来の違反件数は合計285件に達しました。この計算はレバノン経営通信社の発表からアナドルが収集したデータに基づいており、砲撃、兵士や軍用車両の侵入、そしてティルス、マルジャユン、ビント、ジュベイル地区のレモンハタ、住宅、建物などのインフラの破壊が含まれていました。ティルスでは、イスラエル軍がナコウラのユニフィル本部近くのレモンハタに損害を与え、ビントジュベイルではイスラエル軍戦闘機が低空飛行し、ハニン郊外の数軒の家屋を破壊しました。さらにマルジャユンでも攻撃が発生し、イスラエルの無人機がいくつかの地域で低空飛行し、ディリ・ミマスの入り口には多数のイスラエル軍関係者が軍用車両に駐留していました。それでは最後のニュースです。米軍戦闘機がイエメンの首都を攻撃したことについてお伝えします。米中央軍またはセントコムは声明で12月21日遅くにイエメンの首都サヌアを空爆したと反抗声明を出しました。米中央軍はサヌアにあるフーシー派またはアンサルラのミサイル保管施設と指揮統制センターを空爆しました。そしてこの攻撃は公海での軍艦に対する作戦を停止し縮小する目的で行われたと述べました。セントコムはまた米軍が作戦中に公海上空で数機の無人機と対艦巡航ミサイルを撃退することに成功したと発表しました。以前はイスラエルがサヌアに対して新たな攻撃を行ったという相反する報道の中でサヌアのいくつかの地域で大規模な爆発があったと報じました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はクリスマスの精神と世界への憎悪の蔓延を阻止する取り組みについてお伝えします。ドイツのオラフ・ショルツ首相率いる政府は12月22日、 マグデブルグ市のクリスマスマーケットで5人が死亡、200人以上が負傷した車による体当たり攻撃を治安当局が阻止できたかどうか調査すると表明しました。ナンシー・ファイサー内務大臣と国内外の情報機関の責任者は、野党が迅速な回答を要求したことを受け、12月30日に議会の2つの委員会による尋問を受ける予定です。マグデブルグ市は12月21日の夜、クリスマスマーケットの群衆に SUV が突っ込んだ事件を追悼しています。AFP 通信社は、この事件で女性4人と9歳の子供1人が死亡、205人が負傷したと報じました。マグデブルグ市はクリスマスムード色でしたが、タレプ・アル・アブドゥル・モフセンの行動によって一転しました。サウジアラビア出身の50歳のこの男性は、混乱した市場の真ん中で SUV を衝突させました。それまで賑やかだった市場は、突然悲しみとパニックに包まれました。市場の向かいにあるヨハニス教会は、この流血事件を悼む人々が集まっています。この事件は、ドイツの移民政策に対する苦しみによって引き起こされたと考えられています。この憎悪は、事件の容疑者を知らず、容疑者の視点を理解できない社会の犠牲者を生む結果となりました。憎悪は常に悪い影響を及ぼします。現在、コミュニケーション技術の行動化に伴い、憎悪による悪影響への懸念が強まっています。人々は指先一つで言論を通じていても簡単に悲しみを世界中に広めていました。憎悪は分割をもたらすレトリックやイデオロギーを世界規模で広めるために最も頻繁に使用される手法の一つです。憎悪は放置すると広範な規模で紛争、緊張、人権、侵害を引き起こすため、平和と発展を危険にさらす可能性さえあります。クリスマスとは平和と喜びのお祝いの日です。この精神は意図的に広められ、さらには人命の損失を引き起こす悲しみに満ちた行為によって傷つけられてはなりません。そして、憎悪の危険性への意識を高め、あらゆる形態の憎悪を防ぎ、終わらせるよう世界中の人々を動かすべきです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 プレスタミナ3教の歴史です。今日は1954年12月23日ジョセフ・マレー医師によって最初の移植が行われたことから始めます。1954年12月23日にジョセフ・マレー医師はボストンのピーター・ベント・ブリガム病院で世界初の腎臓移植に成功しました。この手術には腎不全患者のリチャード・ヘルリックと彼の双子の弟であるロナウドがドナーとして参加しました。この移植は二人が遺伝的に同一であったため臓器強絶反応のリスクは最小限となり成功しました。この手術の成功は医学界に新時代を開き臓器移植の発展の第一歩となりました。その先駆的な業績によりマレー氏は1990年にノーベル生理学医学賞を受賞しました。今日臓器移植は心臓、肝臓、肺、角膜、骨などの様々な臓器や組織の分野に多くの国で行われています。次に2001年12月23日に人類光の日についてです。毎年12月23日は人類光の日で、2001年12月にニュージャージー州ベロナーでニュージャージーのヒューマニストネットワークのリーダーによって制定されました。人類光の日は非有神論者、無宗教の人々、自由思想家、無神論者、人文主義者が独自の伝統を導くためのフォーラムです。その目的はポジティブで世俗的な人間の価値観を称賛し表現することで、アメリカヒューマニスト協会は2004年に初めてヒューマニストコミュニティに貢献する活動としてヒューマンライトを認めました。それ以来ヒューマンライトはヒューマニストの祝日として認識されています。最後はインドネシア代表チームが2002年12月23日にフィリピンを破ったことについてです。インドネシア代表チームは2002年12月23日に AFF カップでフィリピンに13対1で勝利しました。当時はタイガーカップと呼ばれていました。2002年の AFF カップの決勝戦は12月15日から29日にかけてインドネシアとシンガポールの2カ国で開催されました。グループ予選ラウンドではインドネシアがグループ A に入り、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、フィリピンと対戦しました。試合は2002年12月23日午後6時35分にジャカルタのグローラ文化のメインスタジアムで開催されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sampai 5 tahun cepat tak terasa. untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua, jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana aku tetap sama. Saat engkau teringat dengar kita mana kalah. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアが世界法を試す手段となるイスラエルの義務に関する国際司法裁判所決定請願を宣言することについてお伝えします。インドネシアはパレスチナ人民に対する人道支援を保障するイスラエルの法的義務に関する決定を国際司法裁判所または ICJ に要請する国連総会決議は国際法に対する世界の関与を試す取り組みであると見ています。インドネシアのアルマナタ・ナシル外務副大臣は12月19日に可決された決議案を起草した国の一つとして、インドネシアはこの決議案の批准を説明記念の一方であり、国際法と多国間体制を守るための努力であると考えていると述べました。12月21日、kemru.go.id によると、同副大臣は法的決定の要請は国連憲章と国際法の原則へのコミットメントのテストケースだと述べました。 道副大臣によると、インドネシアにとってこれらの原則は国連によって構築された多国間システムの基礎だということです。さらにアルマナタ・ナシール副大臣は、国連創設国が国連憲章と国際法の原則に従わなくなった場合、世界は公正な多国間システムに対する信頼と希望を失うだろうと付け加えました。インドネシア、ノルウェー、パレスチナ、その他多くの国が提起したこと、この決議案は137カ国によって支持され、53カ国から共同提案を受けました。インドネシア外務省は、この決議が2023年10月7日にイスラエルによるガザ地域への侵略が勃発して以来、イスラエルがガザへの人道支援で実施した封鎖に対する世界の反応だと述べました。イスラエルの攻撃により大規模な破壊に直面しているガザ地区と、ヨルダン川西岸地区で人道支援を提供する上で、世界機関、特にUNRWAが深刻な課題に直面していることを考慮すると、パレスチナ人民への支援を保障する取り組みは、ますます緊急になっています。イスラエル議会は、2024年10月に同機関を禁止する法準を可決することで、UNRWAの活動の禁止を主張しています。したがって、国連、他の国際機関、第三国の存在と活動に関するイスラエルの義務に関する国際司法裁判所への勧告的意見の要請と題された国連総会決議は、パレスチナ国民が自らの運命を決定する権利を含む権利を実現できるよう世界を奨励し続ける取り組みでもあります。この決議に対する広範な支持は、パレスチナ人民の闘争への支援が国際社会の懸念事項であることも示しています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Come
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はリアオにある観光地をご紹介します。観光が趣味の方にとって、リアオ市には観光地の選択肢がたくさんあります。そのうちの一つは西スマトラ州とリアオ市の国境、正確にリアオ市クアンタンシンギの火山村にあるグルグムガイタキです。クアンタンシンギに別名クアンシンは、その名前の由来となった2つの湖、つまりクアンタン湖とシンギニ湖に隣接しています。クアンタンシンギニ地区には23の滝があります。最も美しくアクセスしやすい滝の一つは、とても魅力的で観光客を引きつけるグルクムライ滝です。グルグムライ滝は高さ約20メートルです。グルグムライ滝には高さの異なる7つのレベルがあります。観光客は1回でより多くの時間を費やします。魅力的な形とは別に、そこはプールのようです。滝の左右には岩と原生林が広がっています。空気がとても冷たくて気持ちよかったです。管理者は滝の底に行くためにコンクリートの階段を作り、その場所に安全にアクセスできるようにしました。階段がかなり急なので注意が必要です。次に滝の別のレベルに到達するには、岩の端にある階段を登っています。基地へのアクセスが完全に管理されていないため、滝の全てのレベルに到達できるわけではありません。グルクムレイの滝は非常に特別です。美しい景色とは別に、その存在は自然のままで、湖に住んでいて心地よい場所だからです。この滝には水しぶきがとどろくことから、地元の言葉からグルクムレイというユニークな名前が名付けられました。グルは音、そしてグムレイは飛び散る水しぶきを意味します。滝の名前は、その場所に到着するとすぐに自然の音楽のように合音を立てる水の音が聞こえたことから、この名前が名付けられました。水源はブキッブタブ保護森林地域から生きています。この場所はほぼ毎日地元の人々が訪れますが、休日や休暇などの大事な日、また聖なるラマダン月を迎えるリアオのマレー人の伝統であるパタンブリマオには、訪問者はさらに忙しくなります。この伝統はライムジュースとポプリを使った入浴によって行われ、毎年この場所で開催されます。この観光地には滝や橋のすぐ近くにある階段など、セルフィーを撮るのに興味深いスポットがたくさんあるので、カメラを忘れずに持参してください。それとは別に、 Indonesia で最も美しい滝の一つでもあるグルグムレ滝の頂上からは、緑豊かなクアンタンシニニ地域の美しい景色を眺めることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Sesayang itu pernah Pernah secinta itu pernah Pernah sedalam itu Tapi itu dulu Sebelum ada
of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラリ海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、アカンマナピー。日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。 リスナー皆さん、それでは「アカンマナピー」日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドはバイトル・ムッタキンモスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、アカンマナピー、日本語で停泊する予定です。に、関連する単語とフレーズを紹介します。私は、ゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なんて、なんて、日本語で、後で、後で、来た、来た、日本語で、私たち、私たち、akan menepi、akan menepi、日本語で停泊する予定です、停泊する予定です。dermaga、dermaga、日本語で桟橋、桟橋。di dekat、di dekat、近くの、近くの。masjid、masjid、日本語でモスク、モスク。Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de. Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Nihongo de. Mousugu. Mousugu. Masjid Baitul Mutakin. Masjid Baitul Mutakin. Nihongo de. Baitul Mutakin Mosku.Baitul Mutakin Mosku. Ikon. Ikon. Nihongo de Icon. Icon. Kota Samarinda. Kota Samarinda. Nihongo de Samarinda Shi. Samarinda Shi. Terletak. Terletak. Nihongo de Ichi suru. Ichi suru. Di tepian. Di tepian. Nihongo de Hashi ni aru. Hashi ni aru.Sungai Mahakam. Sungai Mahakam. Nihongo de Mahakam Gawa. Mahakam Gawa. Akan mampir. Akan mampir. Nihongo de Tachiyoru Yotei desu. Tachiyoru Yotei desu. Risna minasan kaiwa niwaNanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu という文がありました。この文には menuju ke tepi、 日本語で橋に向かうという意味を持つ言葉 menepi、 日本語で teihaku suru があります。 menepi、 日本語で teihaku suru というこの言葉はこの文の中ではマハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。メンダラッ、日本語で着陸。パサワッアカンメンダラッポクル12シアン。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。メラウト、日本語で海に出る。ネライアンメラウトウントクメンチャリイカン。日本語で、漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は、千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。 Kalimantan Tau ni wa Mahakam Gawa igai ni mo Barito Gawa Martapura Gawa Kapuas Gawa Kahayan Gawa nado no shuyou na kawa ga arimasu. Please, nah, minasang, saygo ni moichido reibun o kiite mimashou.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Krisna minasan, kore de Indonesia語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイソルインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はアユサクティとニューノーマルクロンチョンが歌うヒドプクスピタンパムというクロンチョン曲をご紹介します。この曲はアリエスが作曲し、音楽グループニューサイクロンによって2012年シングルとしてリリースされました。この曲はある人の複雑で葛藤した感情を歌っており、その人は誰かを愛していましたが、その存在に傷ついたとも感じています。恐れて遠くへ行きたいという気持ちもありますが、同時に彼がいない人生は寂しいという思いあります。それでは皆さん、アユサクティとニューノーマルクロンチョンが歌うヒドプクスピタンパムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。